Brothers and sisters, we welcome you this evening to the Church Educational System Fireside for Young Adults. We are gathered in the Marriott Center and in stake centers and institute buildings in several countries. I am Robert Rowley, president of the Brigham Young University Third Stake. We welcome Sister Julie Bebeck, Relief Society General President, and are grateful that her husband, Ramon, has accompanied her this evening.
私たちはブリガム・ヤング大学第三ステーク会長のロバート・ローリーです。私たちは婦女協会会長のジュリー・ビーベック姉妹とご主人のラモン兄弟を歓迎します。また、四十人第一定委員会であり、ブリガム・ヤング大学長の学長であるセシル・サミュエルソン・ジュニア長老の姉妹。四十人名誉会員であり、教会教育システムの委員長である W ・ロルフ・カー兄弟とジャニール姉妹。主要若い女性会長であるタナー姉妹、そして兄弟の夫であるジョン兄弟、またエラント姉妹とその夫のジョン兄弟、BYU の全ステークを管理する地域四十人のラッセル T オスガーソープ長老とローラ姉妹、
Roger G. Christensen, Assistant to the Commissioner and Secretary to the Boards, with his wife Christine.
Seminary Institute 担当教育長であるギャリー・ケームは兄弟とラネル姉妹。院長補佐及び大学理事会の秘書であるロジャー G. クリステンセン兄弟とクリステンセン姉妹。さらに CS のその他の教育長及び BIU オーレム地区学生ステークの会長の皆さん、並びにその奥様方、また私の妻キャサリンの出席に感謝します。このファイアーゼサイドの模様は衛星とインターネットを通じて北アメリカと世界各地のヤングアダルトに向けて放送されています。また様々な言語で放送あるいは収録されています。2008年5月4日日曜の CS ファイアーゼサイドの話者は十二使徒定員会のラッセル M ネルソン長老です。この集会の前奏曲、全体で歌う賛美歌、
Come ye children of the Lord, hymn number 58, under the direction of Ben Gardner, after which the invocation will be offered by Thomas Beck.
これから全員で賛美歌31番、来たる主の子らを歌います。伴奏は稲木真司兄弟、指揮はベン・ガードナーです。開会のお祈りはトーマス・ベックが捧げます。お祈りの後、エフライム・インスティテュート聖歌隊が天よりの声を聞き歌います。
Father in heaven,
天のお父様、この素晴らしい安息日と、またこのファイアサイドに集う機会に感謝しております。私たちがどうぞ、よく注意を払い、このメッセージを聞き、そして多くを学ぶことができますように、そして私たちの人生に生かすことができますように、祝福してください。また、イエス・キリストとその贖いと犠牲に感謝しています。私たちがその重要性をよく理解し、そして、御霊がいつも留まるようなふさわしさを保てますようにお守りください。そして正しい決断を御霊によってすることができますように。またこの集会を通して、今日聞くメッセージを心を開いて受けることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
デ
ク姉妹のお話の後、聖歌隊が山の上にを歌います。指揮はジョース・コールズ、伴奏はアンナ・ニールソンです。閉会のお祈りはジェイニー・ダースが捧げます。それでは今夜の話者をご紹介します。ジュリー・バンガーター・ベック姉妹はユタ州ソルトレークに生まれました。子供時代の記憶はブラジル・サンパウロ中心部の伝道部会長の家から始まります。ブラジル伝道部を管理していた父親のもと、伝道活動を身近に感じて成長しました。9歳でユタ州に戻る頃にはポルトガル語を話し、イエス・キリストの福音への愛を深めていました。その後、ユタ州グレンジャーで10人の兄弟と多くのいとこに囲まれて成長します。高校時代、両親がユタ州アルパインに農園を購入し、家族でそこへ移りました。 1年後、ディクシーカレッジで将来夫となるアルパイン出身のラモンに出会います。2人は1973年12月28日にソルトレイク神殿で結婚しました。2人とも BYU を卒業しています。デック姉妹は教会のすべての補助組織とスカウト活動で奉仕しました。昨年4月の総大会で中央婦女協会会長に召される前は中央若い女性会長会第一顧問として奉仕しました。現在の責任の中には教会教育管理会と教会学校大学理事会の会員としての責任も含まれています。彼女はまた、教会の福祉及び英大教育基金の管理中央評議会の会員でもあります。デック姉妹には3人の子供と10人の孫がいます。そして、家族と過ごす時間と、主に仕えることから大きな喜びを得ています。では、デック姉妹。
Thank you, President, and thank you. ありがとうございます。聖歌隊の皆様、ありがとうございます。このようにして、高貴な世代である皆さんにお話しするのは何という特権でしょう。皆さんは、この世のもといが築かれる前、この時代に重要な働きをするよう選ばれた方々です。私が教会で奉仕する間に皆さんの多くとお会いし、その聡明さと善良さに感銘を受けてきました。ですから今アメリカやメキシコ、ブラジル、その他の南アメリカの国々からフィリピン、日本、韓国、そしてヨーロッパなど多くの国々で集っている皆さんの姿を思い描くことができます。ドミニカ共和国の皆さんの姿も思い浮かびます。モルモン書からわかるのは、若者がキリストの福音に改心し誓約を守るなら主の民の未来は輝いているということです。でも若者が証を得ることなく自らの責任を放棄するなら、より年長の信仰深い人々は希望を失い始めます。皆さんが健全な生活を送り、多くの人々に希望に満ちた未来をもたらしてくれることに感謝します。私たちが今夜ここにいるのは、何よりも回復されたイエス・キリストの福音への証があるからです。この証がなければ皆さんにお伝えするメッセージは無意味で何の役にも立たないでしょう。皆さんが天の御父と救い主、末日の預言者に確固とした信仰を持っていることを知っています。そうでなければこの集会に出席することはなかったでしょう。福音が真実であると知るとき、私たちは自分にとって都合のいい教えだけでなく、すべてを受け入れ従います。天の御父の計画と預言者や使徒たちの教えをすべて信じるのです。皆さんが心を開き祈りの精神で参加するとき、御霊がそれぞれの個人に合った教えをもたらしてくれると知っています。今夜皆さんに何を話すよう主が望んでおられるかを知るために深く考え祈っているとき、79人の姪と老いたちのことが何度も思い浮かびました。これまで私は彼らと共に歩み、歌い、証を聞いてきました。彼らを愛しています。彼らの一人一人がこの世をより良いものとし、人生を通じて貢献したいと願っていることを知っています。この79人のうち22人は皆さんの年代にあたるヤングシングルアダルトです。その22人のうち11人が伝道中かあるいは伝道を終え、残りは伝道の準備をしています。結婚に備えている者、学業を終え自分のいるべき場所を探している者もいます。全員がより高い教育を受けたか、現在そのように努力しています。彼らはそれぞれ独自の賜物を持ち、中には病気や怪我、その他悲しい出来事を経験した者もいます。多くの点で姪や老いたちは皆さんを代表していると知っていますので、彼らを思い浮かべこのメッセージを準備しました。彼らについて考えることは皆さんについて考えることです。皆さん一人一人が彼らとかつて同じ立場だったか、現在そうであるか、将来そうなり得るからです。これまで彼らをどのように助けられるか霊感を求めてきました。皆さんの役にも立つよう願っています。今夜皆さんを私の親戚の一員になるようお招きします。皆さんを愛し気にかけているおばとしてお話しします。 アブラハムとアブラハムが主から受けた祝福についてのお話をします。預言者アブラハムは皆さんと同じ年代を経験しました。高価な真珠の中にこうあります。私の先祖が住んでいたカルデア人の地において私アブラハムは別の居住の地を得ることが自分にとって必要であるのを知った。アブラハムが一人で出て行き成人として生活を始める時が近づいていました。アブラハムは自分について義に従うものであると述べ、多くの知識を持ち、多くの国民の先祖、平和の君となることを望みました。自分には今以上の大いなる幸福と平安と安息があることを知っていたのです。そのような祝福をアブラハムは心から望み、積極的に求めました。主は言われました。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを計り知れないほど祝福し、あなたの名をすべての国民の間で大いなるものとしよう。あなたは子孫にとって祝福のもといとなり、彼らはすべての国民にこの務めと神権を携えていくであろう。私はあなたの名によって彼らを祝福しよう。この福音を受け入れるすべての者はあなたの名によって呼ばれ、あなたの子孫とみなされ、立ち上がってあなたを父として称えるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての氏族はあなたによって、またあなたの子孫によって救いの祝福、すなわち永遠の命の祝福である福音の祝福を授けられるであろう。その誓約は教義と誓約第132章でジョセフ・スミスを通して私たちに再確認されました。これらの大いなる幸福と平安と安息は私たちが聖なる神殿で誓約を交わし永遠の家族を築くことにより手に入れることができます。あなたの祝福師の祝福はあなたがアブラハムの血統であることを理解できるよう助けてくれます。教会の指導者はよく若い独身成人に向けアブラハムの祝福を求めることについて話します。その祝福は永遠の家族を築くことによってのみ見出すことができます。皆さんの将来の幸福や進歩、地上の神の王国の発展は確固とした幸福な永遠の家族を築くことにかかっていることを皆さんは知っています。忠実な末日聖徒の和光土である皆さんは結婚し家族を持つ責任について証しを持っています。独身ではアブラハムの祝福に完全に預かることはできないと知っています。でもほとんどの皆さんは明日結婚するわけではありません。実際皆さんの多くは将来結婚する相手が誰かまだ分かっていません。ですから結婚の責任について話すとき、フラストレーションを感じる人もいるかもしれません。永遠の進歩に重要なこの事柄は皆さんの予定表に従っては起こらないからです。そのことを思うと夫が高校のバスケットチームで競技していた頃の経験を思い出します。夫のチームはよく備え、相手チームがまず体育館へ向かいました。肉体面でも精神面でも相手を打ち負かす備えは十分でした。更衣室にいる選手たちにコーチが激励の言葉をかけた後のことです。会場に続くドアに向かって駆け出したとき、選手たちは自信にあふれていました。ところがドアには鍵がかかっていたのです。彼らはドアに向かって激しくぶつかり、試合の前に彼らのエネルギーは消え失せてしまったのです。結婚や家族について話すとき、皆さんもそのように感じるのではないかと思うときがあります。
お
店について皆さんの心が奮い立つよう励ましますが、実際皆さんは鍵のかかったドアを押しているように感じるかもしれません。皆さんは心配しながら待つだけの生活を送る必要はありません。勢いや熱意を失う必要はありません。それらは神の王国を築くために主が必要としておられるものです。ですから今すぐ実行できる活動に焦点を当てましょう。それは皆さんがアブラハムの祝福に続くドアを開く鍵になります。それは次に挙げる4つです。人々に奉仕する、福音を分かち合う、神殿と家族歴史活動に参加する、将来に備える。これらの活動は皆聖霊を皆さんの伴侶とするものです。皆さんに正しい人々と共に正しい場所で正しいことを行うようにさせ、キリストの弟子として聖別するのです。 この4つの活動に仲間と参加することにより、皆さんは友人や知人の輪を広げ、社交性を身につけるようになります。皆さんが将来神殿で結婚し、永遠の家族を築く際に役立つでしょう。1、人々に奉仕する。10代やヤングアダルトの年代は普通自分に強い関心を持つ時期です。決定しなければならないことが多く、どうしても自分に関心が向きがちになります。思いやりのあるおばとして皆さんにお勧めしたいのは、まず自分を忘れることです。単に楽しいだけの活動に参加する回数を減らし、他の人々の生活を祝福する方法を見出すことができるかもしれません。友人を見つけ幸福を見出し、感謝を感じ、聖霊を伴侶とするための近道は、ひざまつき、主に、今日誰が私の助けを必要としていますかと尋ねることです。少し前に1800年代にイングランドに住んでいた2人の青年についての映画を見ました。彼らは誰が助けを必要としているだろうと自問しました。奴隷売買というひどい罪悪を見た彼らは、それをなくすことにより世の中を変えることができると考えました。それは実現が不可能なことでしたが、国の社会的倫理的慣習のみならず全体を覆すことを意味したからです。しかし彼らは自分たちにはできると言いました。自分たちは若いので不可能だと断言はできないという結論に至ったのです。実現するには時間がかかりましたが、結果的に彼らは人類にとって大きな貢献をしました。今日この世のあらゆる国において、皆さんの力やビジョンが役立つ重要な事柄が多くあります。世界中で都市や公園をきれいにする必要があります。学校や個人院を建設し、ボランティアで働く人を配属する必要があります。政府は正しい原則に従う働き手を必要としています。皆さんはこれらを実行するための精神的、情緒的、肉体的な強さを持っているのです。歴史上重要な事柄の多くは年若い人々によって導かれてきました。皆さんは個人として奉仕できます。あるいは SA のグループ、ワードやインスティテュートのグループ、婦女協会や神権定員会など、メシにおいて祈りの精神で組織し、世界をより良くするために働くことができるのです。奉仕の機会のほとんどは家庭のすぐそばで、家族やワードの中で見出せます。皆さんは指導力を発揮し、この種の活動を計画運営できるほど年齢的にも能力的にも成熟しています。また主が自分に望んでおられることを理解するために祈りの答えを受ける方法を知っています。人を助けることに目を向けるなら、あらゆる決定をする際に御霊が共にあって導いてくれます。奉仕をする場を見出すのに困ることはありません。仲間と奉仕するとき、皆さんは友情を築き、有意義な経験をするでしょう。交友関係や友人の輪が広がり、結婚相手を見出し、永遠の家族を築く可能性も増すのです。次に、福音を分かち合う。この世には福音の良い訪れをまだ知らない人がたくさんいます。皆さんは義と真理を地上に告げ広めるのを助けるため備えられた人々です。皆さんの中には、私の福音を述べ伝えなさいを活用する最初の宣教師となった人もいるでしょう。このことから、今伝道の備えをしている人たちは歴史上最もふさわしい宣教師であるはずです。現在伝道の備えをしている人たちは、他のどの世代にも増して伝道の最初の日から効果的に働けるよう備えられているべきです。このような機会に恵まれてきた皆さんは、奉仕の備えができているはずです。御霊を受けるのにふさわしくなり、助けを受ける方法を知っているはずです。また勤勉に働くことを知っている人は、伝道中より幸福になれます。私は伝道中の名や老いから送られてくる手紙をとても楽しんでいます。皆それぞれのチャレンジや機会について書いています。手紙から活力と喜びがあふれています。まるで人生最大の冒険を体験しているかのように、伝道について綴っています。福音を分かち合う熱意は、もちろん伝道後にも持ち続けなければなりませんし、偉大な宣教師である皆さんは、その技術を決して棚の奥にしまいたくはないでしょう。皆さんは独身であり、まだ家族の世話をする責任がないので、続けて福音を分かち合うに申し分のない立場にあります。 皆さん一人一人にはまだ福音に改宗しておらず、神について知らない友人や家族がいます。教会の大部分のワードや支部には制約を新たにするために生産会に来ることを何らかの理由でやめてしまった人のリストがあります。彼らを呼び戻すために皆さんの助けが不可欠です。皆さんは召しにおいて友人とともに、あるいは個人的にそのような人たちにもっと率先して福音を述べ伝え、働きかけることができます。この種の伝道の模範を私が少女時代に父が伝道部会長として働いていたブラジルで目にしました。数週間前伝道を終えたブラジル人の姉妹が父に向かって、彼女の町には結婚できるような末日生徒の男性が一人もいないので、将来福音をもといとする家族を築くことは無理だと伝えました。伝道部会長はこう言いました。あなたは福音を伝え回収するという伝道の技を終えたばかりです。あなたは良い聖教師でしたか。姉妹ははいと答えました。福音を分かち合う技術と御霊がありますか。姉妹はもちろんですと断言しました。では町に戻り、善良でふさわしい若者が行くような場所に行ってください。そこで宣教師や未来のビショップのように見える男性を探すのです。そして友達になり福音を伝え回収してください。そうすれば結婚する男性を見つけることができるでしょう。彼女はその通りに行いました。彼女は自分の町でそのような男性と出会い、友達になり福音を分かち合いました。その男性はバプテスマを受けました。後に二人は互いに愛を深め神殿で結婚し、彼はビショップになり、ステーク会長になり、伝道部会長、そして神殿会長としても働いたのです。友人の皆さん、この話は伴侶を見つける魔法の公式として紹介したのではありません。預言者たちが繰り返し与えてきた勧告を思い起こしてください。それはこの姉妹が行ったように、必ずふさわしい教会の中から結婚相手を探すということです。この話を通し皆さんに言いたいことは、皆さんが伝道後も続けて福音を分かち合うなら、共に福音の祝福を享受できるふさわしい友人を見出す可能性が高くなり、やがてそのような会員が伴侶の候補者の一人になるかもしれないということです。皆さんが召しにおいて祈りの精神でグループを組織するなら、シングルアダルトのグループやワード、インスティチュート、婦女教会などで真剣指導者の指示のもとに活動を計画し実践できます。皆さんは指導力を発揮し、この種の活動を計画運営できるほど年齢的にも能力的にも成熟しています。教会はこの重要な技に皆さんを必要としています。御父の多くの子どもたちが福音を必要としているにもかかわらず、まだ真理を知りません。皆さんには福音を分かち合う技術と証があります。御業を推し進めるための技術と証を持っているのです。また主が自分に望んでおられることを理解するために祈りの答えを受ける方法を知っています。福音を分かち合うとき、あらゆる重要な決定をする際に御霊が共にあって導いてくれます。真理について教え証するとき、御霊が常に伴侶となるからです。仲間に福音を分かち合うとき、皆さんは友情を築き、有意義な社会経験をするでしょう。交友関係や友人の輪が広がり、御霊が共に働くので、皆さんが結婚相手を見出し、永遠の家族を築く可能性も増すのです。3、神殿と家族歴史活動に参加する。皆さんは神殿と家族歴史活動に参加する力を申し分なく備えています。若い男性や若い女性だったとき、皆さんは神への務めと成長する私を実践する義務を受けました。その小冊子の表紙に神殿が描かれていたのを覚えているでしょう。それは大官庁会が教会の和コードのシンボルとして神殿を選んだからです。女性の皆さん、皆さんの生活において神殿は今でもシンボルとなっていますか。今でも神殿に目を向けていますか。男性の皆さんも同じですか。何世紀にもわたり多くの人が福音を知らずにこの世を去ったことを皆さんは知っています。彼らは皆さんの身近な、あるいは遠い親戚です。彼らは皆さんが家族を一つにつなげるために必要な情報を調べ、身代わりの儀式を受けてくれるのを待っています。 神殿と家族歴史の技は技術の知識によって支えられています。皆さんがこの技に必要な才能を持って特別に備えられた世代であることは明らかです。祖母のバンガーターはこの技の緊急性について強い証を持っていました。以前祖母が2万5000人の親族の名前を集めた時は用紙に一人一人の名前を手書きで記入しなければなりませんでした。コンピューターの助けによってより正確に効率よく作業することができたら祖母はどれほど感謝したことでしょう。今では祖母には自分の子孫の中にこれらの働きを支えることができる才能あふれる若者が数百人います。皆さんの家族は助けを必要としています。ワードや支部も皆さんの助けを必要としています。世界中の神殿の多くは十分に活用されていません。主は先祖に与えられた約束を皆さんの心に植え付け、皆さんの心が先祖に向けられ、主が来られるとき地球が滅ぼし尽くされることのないようにすると約束されました。皆さんの専門技術はこの予言を一部成就するものです。皆さんがこの技の緊急性を感じるよう望んでいます。皆さんはこの時代にあって神殿と家族歴史の技を行うために生まれてきたのです。神殿と家族歴史活動に参加することにより皆さんは個人的な祝福も得ることができます。その一つは皆さんが主の前にふさわしいことを示す推薦状を受ける資格を得られることです。神殿推薦状は従順の象徴です。仲間と共にこの技に携わるとき、友人もまたふさわしいことがわかります。我が家でよく語られた一つの話が推薦状の大切さを説明しています。私の姉妹の一人が独身成人だった時のことです。ある晩彼女はある男性とダンスをし、彼をもっと知りたいと思うようになりました。家に帰り母にその男性について話すと、母は一緒に踊るだけではその人が素晴らしい人か知ることはできないと言いました。すると彼女は、彼は神殿推薦状を持っているのよ、素晴らしい人に違いないわと言い返しました。母は尋ねました。彼が推薦状を持っているってどうやってわかったの？踊りながら推薦状を持っていますかと聞いたの？笑いながら彼女は言いました。違うわ、でも彼は明日伝道時代の同僚と一緒に神殿に行くことについて話していたの、だから推薦状を持っているはずだわ。母はわざとこう尋ねました。推薦状を持っていることを知るのがどうしてそんなに大切なの？そうね、推薦状を持っているって分かったらその人が知恵の言葉を守っていることや10分の1を収めていることが分かるわ。集会に出席していて神権を尊んでいて教会の指導者を支持していること、それに天のお父様とイエス様に対して証を持っていることも分かるわ。どんなお付き合いでもまず推薦状を基準として始めたいの。彼女はそう答えたのです。大官庁会からの最近の指導により、推薦状とエンダーメントを受けることに関する方針が明確にされました。そこで改めて言われたことは、自身のエンダーメントを受けるのは重大なことであり、それが授けられるのは十分な備えをし神殿で交わす誓約を守れるほど成熟した人のみだということです。また20歳前後の独身会員で伝道の召しを受けておらず、神殿結婚の予定がない場合、自身のエンダーメントを受けるよう推薦すべきではないと再度繰り返しました。ただし12歳以上の会員は限定推薦状を受け、死者のためのバプテスマを受けることができます。現在推薦状を所持する特権に預かっていない人は、ビショップまたは支部会長とできるだけ早く話し合い、推薦状を受ける資格を得てください。推薦状を必ず携えるようにしてください。贖いは真実であり、罪は適切な悔い改めによって許されることを証します。皆さんには神殿を忙しくする力があり、またそうすべきです。神殿と家族歴史活動は皆さんの技です。多くが皆さんにかかっています。教会はこの重要な技に皆さんの力を必要としています。皆さんだからこそその力と技で多くのことを成し遂げられるのです。神殿と家族歴史活動に参加すると、確かに御霊を受けてチャレンジを乗り越え、大切な決定について導きを受けることができます。 この技に個人で、ワードやインスティチュートのグループで、婦女協会、真剣定位会で参加するとき、素晴らしい友情関係を築き、意義深い社会経験をすることでしょう。交友関係や友人の輪が広がり、御霊が共に働くので、皆さんが結婚相手を見出し、永遠の家族を築く可能性も増すのです。将来に備える。皆さんは人生のまだとない時期にあります。将来の役割と責任に備えてください。この一度しかない時期を逃さず楽しんでください。皆さんのほとんどは夫となり妻となります。父親になり母親になります。教会の指導者になり教師になります。従業員や雇用主になります。それらの責任を受ける備えをしていますか？もちろん皆さんの多くが様々な分野の教育を受けています。預言者は可能な限りすべての教育を受けるよう何度となく勧告してきました。現代はますます技術が進み複雑になっています。教育を受けることで主の王国を確立し、家族を養うことができるでしょう。教育が大変重要であることから、英大教育基金が設立され、今や世界中で3万人以上の若者が恩恵を受けています。教会は多額の資産を世界中のインスティチュート、教会経営の学校及び大学に投じてきました。皆さんが預言者の勧告に従い、可能な限りすべての教育や訓練を受けられるよう願っています。良い仕事に就けば皆さんが教会でさらに良い奉仕を行い、主の王国を確立できるようになることは間違いありません。母親と父親は家庭を懸命に管理する方法を学び習得するなら、さらに良い両親になるでしょう。女性の中には結婚して家庭を家族を持つべきか仕事を選択すべきか迷っている人もいるでしょう。皆さんは知性と能力を身につけ、自分の祖母が夢にも見なかった機会を与えられています。経歴を積み世に貢献できる機会がこれほど開かれている時代は過去にはありませんでした。でもどんな決定をするにせよ、アブラハムの祝福を忘れないでほしいのです。末日生徒の女性が心得ておくべきことは、家庭と子育てを手伝う人を何人雇おうとも、子育てと教育の中心となって行う責任を他人に委ねることはできないということです。義にかなった母親はいつでも全力を尽くして家族の必要を満たします。制約を交わした神の娘として主の計画を成就するために、皆さん一人一人が大切な、なくてはならない女性の分を果たすのです。すべての男女は選択の自由を与えられ、祈りと謙遜な心を持って職業を選択します。どんな選択にも結果が伴います。すべてを手に入れ行うことはできません。永遠の優先順位を考え選択しなければなりません。魅惑的な職業など実際にはないということを皆さんに理解してほしいと思います。どんな仕事でもそれぞれ大変なことがあります。今日この世の多くの選択肢が永遠の目標や責任に対抗しています。多くの選択肢が子供を設ける時期を遅らせたり、子供の数を制限するよう誘惑します。多くの選択肢が伴侶や子供を世話し、王国における責任を果たすのに欠かせない時間と労力を皆さんから奪おうとしています。これらの決定は皆さんと主との間でなされます。主は一人一人の心の望みと立場をご存知です。ここにいる皆さんのほとんどがいつかは結婚することでしょう。この準備の時期に皆さんは永遠の伴侶が持つべき義にかなった特質を養い見つけていますか？かつてヒンクレ大官長はこう言いました。皆さんと結婚する女性は大きな賭けをするようなものです。その男性は彼女の残りの生涯にかなりの影響を及ぼすことでしょう。男性の皆さん、自分にかけてくれと頼めるような人物になっていますか？女性の皆さんも同じです。結婚相手の男性もあなたにかけるのです。教義と誓約第25章で主は、妻が慰めの言葉を持って柔和な心で慰めるようにと優れた勧告をくださっています。そのような女性になっていますか？皆さんの結婚相手が幸福でいられるのは皆さんの影響によるものなのです。 皆さんの中にはすでに好きな人が見つかり、関係もうまくいっていて、相手は尊敬すべき特質も備えているのに、今一歩決心がつかず、もしかすると明日か来週、あるいは来年、もっと理想的な人が見つかるのではないかとためらっている方もいるでしょう。この決定はとても重要なので、皆さんの多くは正しい選択ができるか心配します。映画や本で目にする伴侶の選び方はあまり役に立ちません。それらはしばしばこの選択が偶然や運命という魔法の出来事であるかのように見せかけています。このようなロマンスは完全に相性のいい人が瞬時に見つかるかのように書かれています。相性のいい人について、スペンサー・ダブル・キンボル大官庁はこのように言っています。相性のいい人とは架空の話であり幻想です。すべての若い男女はあらゆる努力を払い、祈りを持って最もむつまじく麗しい生活を営める相手を見つけるよう努めることでしょう。しかしながら、もし両者が進んで代価を払おうとするならば、善良な男性と善良な女性は皆間違いなく幸福で実り多い結婚生活を送ることができます。預言者はこれまで皆さんが結婚相手を見つけるのに役立つ霊感あふれる指針を与えてきました。20年前、ベンソン大官庁は男性が伴侶に見出すべき特質を挙げました。そのビデオがあります。大官庁の言葉は今も真理を語っています。聞いてみましょう。
さて、兄弟の皆さん、伴侶を選ぶときには完全さを期待しないでください。またあまりにも細かい点を気にしすぎて、最も大切な次の特質を見落とさないでください。それは強い証を持ち、福音の原則に従って生活し、家庭を愛し、シオンの母親になることを望み、夫が神経の責任を果たせるように助けるという特質です。相手が自分にふさわしい伴侶かどうかを判断するために、次のような良い物差しがあります。その女性の前で最も気高い思いを抱いていますか？最高の行いをしようと思いますか？今よりもっと良い人間であったらよかったのにと思いますか？
今度はヒンクレー大官庁から女性への勧告を聞いてみましょう。
皆さんは非の打ち所のない男性を見つけたいと望んでいます。しかし、私はまだそのような完璧な男性に出会ったことがありません。理想を高く設定するのは良いことですが、高すぎて全く到達できないということがないようにしてください。大切なのは、その男性が自分を愛してくれる人物かどうか、自分を尊び敬い、決して裏切らず、あなたが自由に意見を述べたり才能を伸ばしたりさせてくれる人物かどうかということです。完全ではなくても、親切で思いやりがあり、仕事をして生計を立てる方法を知っていて、正直で信仰あふれる男性ならば、あなたは結婚相手に関して誤りを犯すことはなく、計り知れない幸福を得ることでしょう。
ありがとうございます。皆さんが明日結婚するとしたら、良い伴侶となる備えはできていますか？良い伴侶になるための特質を結婚生活に携えていくことができますか？コミュニケーションが上手に取れますか？問題を解決できますか？家庭と子育てにふさわしい環境を整える技術がありますか？結婚生活を存続させ繁栄させるだけの信仰と希望と慈愛がありますか？男性の皆さん、おばとして率直に申し上げますが、ふさわしい女性が汚れた洗濯物や不愉快な習慣、あるいはだらしない身なりに惹かれることはありません。 確かに義にかなった女性は皆さんの知性と心のゆえに皆さんを愛するでしょうが、もし皆さんが礼儀と心遣いを示す努力をするなら大いに感謝するはずです。また利己心を喜んで見逃す伴侶などいないということを知るべきです。そして義にかなった神の娘がデートし結婚する相手にポルノグラフィーの習慣があることを進んで容認することはありえません。実際ある若い女性が若い男性に関心があり、彼がどのような形であれポルノグラフィーに触れていることを彼女が少しでも気づいているとしたら、私は彼女にそれは彼との交際を考え直す赤信号だと忠告します。今こそ皆さんの将来の結婚と家族を祝福する義にかなった徳高い習慣とキリストのような特質を伸ばす時です。女性の皆さん、皆さんを愛するおばとして申し上げます。白馬の王子様が皆さんの不潔なあるいは不愉快な習慣、不注意な身なりを気に入ることはありません。確かに義にかなった男性は皆さんの知性と心のゆえに皆さんを愛するでしょう。でも自分自身と身の回りを清潔で美しく保つ女性にはなおさら感謝することでしょう。義にかなった男性は輝く表情の女性に引きつけられます。また義にかなった真剣者は妻がタイトな服やその他の慎みを欠いた不適切な服装や振る舞いで大切な体を他の男性にアピールすることも認めないでしょう。加えて私は今まで大げさな感情的振る舞いや癇癪持ちが好みだという男性に出会ったことがありません。利己心を喜んで見逃す伴侶などいません。今こそ親切や長く耐え忍ぶことなど皆さんの将来の家庭と家族を祝福する義にかなった徳高い習慣とキリストのような特質を伸ばす時です。どうか今話したことを理解してください。皆さんの不完全さと弱さは皆さんの結婚後も離れず、むしろ拡大していきます。今日これから結婚するというのなら話は別ですが、皆さんには悪い習慣をなくし結婚と家族を祝福する良い習慣と特質を伸ばす時間がまだ残されています。トーマス・S・モンソン大官庁はこのように教えています。将来に備え進路を定め、ある程度の準備をしておけば決断の時がやってきた時無駄にはなりません。皆さんのほとんどは親となって家族のために義にかなった家庭を築くことでしょう。私が若い頃、母は私が独身のうちに一人分の生活と一つの部屋を管理する方法を学ぶ必要があると教えてくれました。そうすれば複数の生活と部屋を世話する備えができるからです。教義と制約で主は御霊に満たされた家庭の規範を与えてくださいました。それは祈りの家、断食の家、信仰の家です。それは汚れた者が入ることを許さない御霊の宿る家であり、聖典をはじめ最良の書物を研究する学びの家です。そこから次の質問が浮かんできます。皆さんが現在生活している家庭や部屋はそのような家ですか？皆さんは今の部屋で祈り断食し聖典を読んでいますか？皆さんが生活している場所は秩序がありますか？それとも乱雑ですか？皆さんはそこに映画や雑誌などを介して汚れたものが入るのを許していますか？そこは皆さんを高める最良のもので満たされていますか？主の御霊の宿る場所ですか？さらに皆さんが身につけるべき重要な技術がいくつかありますが、これらは良い親となり幸福な家庭を築く上で助けとなります。それらには料理、掃除、修繕の技術など挙げられます。賢明な家計管理も幸福な結婚には重要です。これには奨学金の慎重な管理も含まれます。ヒンクレ大官庁は言いました。大きな負債以上に結婚生活に過大な緊張をもたらすものはありません。結婚と家庭への備えの一つとして、今賢明な家計管理を身につけるなら、結婚した時皆さんと伴侶は経済的に負担を背負うことなしに生活を始めることができます。皆さんは今や立派な成人としてみなされ、責任を持つ方法を知っています。時間という貴重な賜物を最大限に活用して、将来の役割と責任に備えてください。十分に備えるなら、重要な決定をする際に御霊が共にあって導いてくれます。 将来に向けて備えをするとき、皆さんは神殿結婚をする相手を見出すのに役立つ友好関係を育み、永遠の家族を築く可能性も増すのです。私の愛する姪や甥、私の友である皆さんに私の愛と信頼をお伝えします。多くのことは皆さん次第です。皆さんはアブラハムの祝福を求める責任について何度も教えられてきましたが、これには永遠の家族を築くことも含まれています。いたずらに結婚や出産の時期を遅らせないでください。今この瞬間でさえ惜しい例の子供たちは、皆さんが築く幸福な結び固められた家族のもとへ招かれるのを待っています。皆さんはアブラハムの祝福を求めるべき時期にいるのです。この世的にどれほど重要な目標であろうとも、それを達成するまで結婚を引き延ばしていると、受けられるはずの祝福を危険にさらす不道徳に対して無防備になるばかりです。皆さんの永遠の進歩に必要なこの自然で重要なステップを遅らせることで誘惑に負けるかもしれない危険を犯さないでください。誰と結婚すべきかを決めたら、最も重要なのは信仰です。より高度な教育やより多くのお金や物を手に入れるまで結婚を待つことは、単に約束された祝福を受ける時期を遅らせているだけです。私は今晩皆さんを愛するおばとして話しました。本当のおばさんやおじさんもおそらく助言をなさったことがあるでしょう。真剣指導者や教師、アドバイザーの方々も皆さんの将来に関心を持っておられるに違いありません。この重要な時期にあり、皆さんの幸福に対して永遠の責任を負っている義にかなった両親の勧告にも、皆さんが慎重に耳を傾けていることを願います。モンソン大官庁は言いました。誰と結婚するのかという重要な決定をする場合は、両親の助けを借りてください。時間を取り心を打ち明けるなら、彼らは皆さんを放っておいたり見捨てたりはしません。両親は皆さんを心から愛し、子供たちが最高の人生と永遠にわたる究極の約束を手に入れることを願っているのです。今夜は皆さんが祝福への扉を開ける助けとなる4つの鍵について話しました。皆さんには奉仕する力があり、またそうすべきです。皆さんには福音を分かち合う力があり、またそうすべきです。皆さんには神殿と家族歴史活動に参加することにより、シオンの山の救い者となる力があり、またそうすべきです。皆さんには全力を尽くして将来の役割と責任を果たすのに備える力があり、またそうすべきです。私が説明した以上の4つの活動は、一生を通じて皆さんの信仰と幸福を増し加えます。それらは弟子の印であり、皆さんの将来の結婚と家族を強め、御霊が共にあるよう招きます。これらの活動を個人で、友人と、定員会や婦女教会、インスティテュートのグループで行うときに、皆さんは交友関係や友人の輪を築き、皆さんは正しい場所にいて正しい人々と正しいことを行い続けることができ、結果的に将来の結婚相手となり得る人々にも出会う可能性も増すのです。この教会が世界中の主の技を見守り導く使徒たちと預言者たちによって導かれていることを証しします。イエス・キリストの回復された福音は真実です。この福音が真実であり、多くのことが皆さんの世代にかかっています。皆さんを愛するおばとして、皆さんがアブラハムのように義に従うものとなり、神殿の制約を交わし、永遠の家族をくつくることにより先祖の祝福を求め、深い知識と幸福、平安と安息を見出すよう願っています。イエス・キリストの皆によりお話しします。アーメン。
Top, the banner is unfurled, the nations now will come.
天のお父様、こうしてここに集まり、世界中の兄弟姉妹と共に参加できる機会に感謝いたします。レク姉妹のお話と私たちへの気遣い、愛に感謝いたします。今日聞いた話をよく覚え、私たちが今日感じた気持ちを持ち帰り、お父様の御霊と共に生活することができますように、またよく使えることができますように助けてください。今日教えられたことを覚え、福音を分かち合い、証しをすることができ、周りにいる人々を助けることができますように、多くの祝福に感謝し、イエスキリストの御名によりお祈りします。アーメン。
This is the Japanese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.